日本国民よ、絶対消費税減税を諦めるな。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日はですね、6月28日の、はい、午前11時ぐらいですね、
はい、
でこの間ちょうどもう先週になりますけれども、うん、朝まで生テレビ、
あ、はいはい、
これね、まあ、初めて出させていただいて、
はい、
でテーマは激論、コロナ禍、国民生活と日本経済ということでね、うん、まあ、この様子はこの間片山さつきさんのご発言なんかも含めて、まあ、紹介したとこですけど、
はい、
まあ、この内容はちょうど今発売中の表現者クライテリオン最新号の、まあ、孫子のための財政政策、要するに未来世代のために政府はお金いっぱい使わなあかんよと、うん、それをやらんかったらもう日本の国がおかしくなってしまって、政府も借金地獄にかえってなってまうぞと、
はい、
まあ、いう話をね、うん、まあ、してたんですけど、まあ、それとまあリンクしたような、まあ、テーマだったわけですよ。で、飲食業の方すごい困ってるよとか、生活困窮者困ってるよと、そういう人たちを助けましょうみたいな話もね、してたんですけども、僕はね、この番組の中で、3時間の討論番組の中で、前半は、その保証の話ちゃんとやらなあかんということを徹底的にやろうと思ってたんで、まあそれはそれでいいんですけど、後半は、その保証の話だけじゃなくて、そもそもの経済状態そのものが、
うん、
景気状態そのものが、良くなかったら、こういう困った人がどんどん増えていくんだから、困った人が少なくなるような経済状態を作るような経済対策が必要だと。
うん。
そういうことをまあ言おうとしてたんですよ。
はい。
で、これ保証の話っていうのはミクロの話っていうんですね。まあ、こう細かい話で、困ってる人にお金を助ける、出して助けてあげましょう。まあ、その議論大事だけど、まあ3時間も議論の時間あんやから、後半はまあ、景気どうしたらええかっていう話をしようしようとね、僕はね、3、4回水を向けたんですよ。
ほう。
でね、その CM なるたびに周りの人に、いや、その話あるけれど、そろそろ、これもともとタイトルがね、国民生活と日本経済だから、
うん、
まあ、国民生活の話もあるけど、まあ、日本経済の話しましょうよと、
うんうん。
こう言って、じゃあそうですねとか言っても、4、5回そうなったんだけど、
うん、
すぐまた補償の話になるんですよ。タオさんが、いや、それはいいんだよ。だから、困ってる人がいるんだから、その人どうするな、こうなって。
いや、
その話やるんですけどってやったんですよ、はい。それは時間もないから。
うん、
日本経済の話しましょう。いや、はい、とにかく困ってる人がいるんだから、どうするんだ。
いや、今、だってこの二つのね、テーマで喋るのに。
で、それでね、あんまり議論できなかった。
ああ、そうだったんですね。
それはね、もう自民党側からしたらもうラッキーなんですよ。
うん。
なんでかっていうと、経済対策の話になったら、
はい、
消費税の減税の話せなあかんから。
うん。
それすんの嫌なんですよ。うんうんうんうん、で、政府が全然お金実際使ってないっていう問題に触れなダメだから。
はい。
これね、30兆円金余らしとるんですよ。
うんうん。
60兆円の予算組んで30兆円残ってると。
はい。
4月まで、てか3月まで使っとけよ、お前ですよ。さらに言うと、フリーハンドで使える予備費というのが10兆円あったんですけど、これはもう自由に政府の判断で使えるお金なんですよ、国会とか倒産で。10兆円あったのに、4兆円残しとるんですよ。
こんなに。
残しとるんですよ。お前なんで残ってんねん、お前ですよ。
ねえ、こんなに冷え切ってるのにね。
今ここで困ってる人いるやんけと。うん、でここに4兆円なんか配ったらいいやんけと。
うん。
で、さらに言うと僕はいつも言ってたのはね、病院がコロナ対策をやった民間病院は赤字になるから、
はい、
コロナ対策せえへんようになってるから、
うん、
コロナの対応病床増えへんからロックダウンなっとるんやと。
そう。
だそこにお金を病院にジャブジャブお金入れといたら、もうコロナをやる人がすごい増えて、うん、ロックダウン死んで済んで経済冷え込まんでよかったやないかと。
うん。
いう話をしようしようとしても、まあみんな邪魔する。
いや、言われたくない、
ね。言われたないんですわ、言うてみたら。で、まあなんか小林さんとか出て、いや、でも今黒字がちょっと増えてるから。
え、そこ、そういうことじゃない。
そういうことじゃなくて、
うん、
じゃなくてな。うん、だからね、ちょっとね、そこの補足をね、ちょっとね、まあ、次ね、朝生さんでそのあたりの日本経済の方をね、うん、ちゃんとやってくれたらいいなと僕は、まあ、一、国民として、はい、願いますけれども、
はい、
まあ、このラジオのね、もう番組の中でも、その話をしっかりしたいなと思っています。
よろしくお願いします。はい、聞けば、消費税減税が今一番大事だということがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、 大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、日本国民よ、絶対消費税減税を諦めるな。
本当ね、これちょっとまあ今議論がね、低調になって保証しなあかんとかって議論ばっかりですけど、経済の状況を整えたら本当困ってる人が少なくなるし、
はい、
困ってる人の困ってさレベルも下がるわけですよ、
うん、
まあ、救われていくわけですよ、
はい、
だ経済を良くしたらいいんですけど、これはね、まずね、理論的なことから言うとね、消費税 10% っていうのを 0% にしたら、うん、全てのものの価格が 10% オフになるわけじゃないですか。
そうですね、
まあ厳密に言うと 9.数%ってことですけど、まあ大雑把にで 10%、うん、
はい、
あの1割割引になるわけでしょ、
うん、
そうすると我々の実質的な所得というものは 10% プラスになるんですよ、
うん、はいはい、
お金の価値が上がりますから、
そうですね、
逆に言うと上がるというか、あの物の値段が下がるのね、
うんうん、
その1万円持ってたらいろんなものが買えるようになると、
はい、
だから買えないものが買えるようになってくると。で、だからこれね、経済成長率がね、プラス 10% になるんですよ。
お
もう高度成長価値ぐらいのことが起こるわけですよ、
うん、
これで 5% にするだけでも、プラス 5% になるので、
はい、
もうこれもう高度成長に準ずるような成長率が出てくるわけですよ。
うんうんうん、
だからね、これは本当に困ってる人がすごく助かるんです。で、逆に言うとね、行政的に言うとこうなんですよ。10% 消費税減税するということは、今消費税が約30兆円取ってるわけですよ、国民から。だから30兆円経済活動からぶっこ抜いてると、
うん、
でそれを取らなくなるっていうことは、
はい、
30兆円の経済対策をすることになるんですよ。でね、30兆円の経済対策をするときにね、
はい、
政府ってものすごい手間がかかるんですよ。取ったお金はちょっと置いといて、とにかく配ろうとしたら、これ10万円こう一律に配るっていうの、事務で住所がどこでなんやとかでね、あるいはなんか生活保護者の方を手厚くしようとも、生活保護の申請をなんとかかんとかしたりね、
はい、
で保証するとか言ったら、所得証明出してどうたらこうたらって一人一人ものすごい事務量があって、
ややこしいですね。
でこの間もね、片山さつきさんが言ってたのは、そういう事務が大変だからできないのよっていう、まあ言い訳もまああるわけですよ、
はい、
でその言い訳を封じることができるわけですよ、
うん、
いやいや、だから減税したら30兆配ったままやんけ。
いや本当に
ね、今何やってるかって、30兆円国民からぶっこ抜いて、ほいでなんかそれを仕分けして、制度に入れて、ちょろちょろっとお金配ってるってことなんですよ。
うん、
それって最初から取らなかったらええやないかと。
いや、本当にそうです。
ね、これ二つ目の理由。だからね、
はい、
経済対策的に、ものすごい効率的なんですよ。
最も効果的。
うん、単にお金取らんようにしたいだけなんだからね。うん、それだけでいいっていうのが、まあ二つ目ですよね。で、三つ目。これ当たり前なんだけど、ヨーロッパに比べて日本めっちゃ遅いんですよ、いろんな経済対策が。
そうですね。
ね、ヨーロッパ、アメリカはもう1年前からすごい保証とかやってると。
うん、給料保証とか ね。
で、日本は全然1年半できてないと。
はい、
で、なんでやねん。で、制度をちょっとずつ改善してるのよ、私たちは。って片山さんこう言うてはったわけですけども。うん、じゃあ外国は何やってるかって言ったら、保証してるだけじゃなくて、減税してるんですよ、消費税の。
うんうんうんうん。
何十カ国でやってるんですよ。これもう当たり前だから。
はい、
こんな経済が悪くなったら消費税減税するのはもう常識なんですよ。風邪ひいたらあったかくしてゆっくり寝るぐらいの話なんですよ。
当たり前ですね。
当たり前なんですよ、
うん、
これもうやったらええに決まってるっていうのは、これはね、もうなんか経済理論的に言って、経済政策論と言ったらいいですけどね、経済政策論上、消費税減税が最も効果的な経済政策であることは論を待たないんですよ。 当然今でだから諸外国をやってるし、日本でも野党ではものすごくその議論があってね、まあ、一番有名なのは、はい、山本太郎の令和新選組とか、
まあそうです ね、 すごい積極的にね、そう何ですか、街頭でされたり、うん、言ってたりとか、ね、してますよね、ま
あ、あと共産党さんとか、
はい、
でまあいうのをすごい言ってはるんです。まあただ共産党とか令和新選組って聞くだけでちょっと眉唾やと思う人も世の中にはね、まあいたりとかするのかもしれない。とか人の自由でね、僕はそういうふうに思わないですけど、でそれでその極端な意見だとね、はい、いう人も中にはいるかもしれない。
うん、
でだけど立憲民主党も今公約に掲げようと今してるわけですよ、うん、減税というのね。
はい、
で国民民主党はもうずっと減税を玉木さんなんかね、
うん、
ずっと言ってるから。
そうですね。
はい、だからね与党野党で一番大きかった立憲民主党も公約に入れようと、枝野さんが入れようという動きになってきてるという以上は、まあ野党はもう消費税減税でまとまりつつあると。
うんうん。
うん。こう共産党さんから立憲民主までね、こうまとまりつつあると。
はい。
で、与党はどうなんかっていうとね、これ公明党さんはあんまりそういう議論聞こえてこないんですけど、自民党さんも党としては全然聞こえてこないんですけど、個人的な意見として、党の意見ではないけど、党内の議論として、西田昌司さんとか、あと安藤博さんとか、木内実さんとか、まあそういうね、人たちが、一部の勢力が、青山茂春さんとか、やっぱりね、かなりの方が自民党内でも消費税を減税すべきだと。消費税減税の議員の署名を集めて官邸に出したっていうのが去年あったんですけど、
うん、
そう。ってことはね、国会の中の状況どうなってるかと、野党は基本消費税減税。与党の中でも100人が、消費税減税した方がいいと思ってると。で、そこで署名しなかったけど、本当はしたらいいか思ってると。した方がいいと思ってる人は絶対もっと100人以上いるはずですから、国会議員の半分とか、半分以上は、
うん、
これもう、減税したらあかんのちゃうかと。思ってるという状況に、まあ、あるわけですよ。さらにね、前田原総一郎さんと国会で、消費税減税せなあかんと、プライマリーバランス撤回せなあかんと、保証せなあかんみたいなシンポジウムをね、国会でやって、
はいはい、
国会議員さんに、招待状700人前後のね、方にお送りしたら、100人以上の方からこう反応があって、来てくださって、消費税減税論とか聞いてくださっててね。だからね、もうやらなあかんという話はね、随分こう広がりつつ、まあ、あるわけですよ。
はい。
でね、まあ、そんな話をまあしてて、でもまあなかなかね、党の執行部こうやらん感じがあってね。で、なんでやらへんねやという議論の、まあ、一環の中で田原さんがね、こういう発言を朝まで生テレビでもこうしててね、これ僕の本の中でも彼言ってたんですけど、安倍さんがなんで消費税の増税をしたかと、8から12、僕とかすっごい反対してたのに、
うん、
8から12増税したのはなんでかって言ったら、もう2回延期したと。で、3回も延期してしもたら、麻生さんの顔を潰してしまうと。
はぁ、
麻生さんの顔を潰さないために増税したんだよと。
何それ
って言ったんですよ。
はぁ、
で、僕それを受けて、朝まで生テレビで、あ、っていうことは、安倍総理は、日本国民の暮らしとか命とか経済とか、そういう日本国民の幸せと、麻生さんとの友達関係というのを天秤にかけて、うん、麻生さんの方を取って、国民の幸せを捨てたっていうことですね、と。
うん。一人の、うん、ね。
って僕言ったんですけど、
はい、
その発言する。
いや、そこ拾うべきですよ。それ、
本当そういうことですよとかね、なんかなるかなと思ったら、する。
なんで？え、なんで？いや、そこはみんな突っ込むべき。うんうん、いや、
それ、で、僕ね、これ、何回も言ってるんですけど、みんなするなんですよ。
なんだ？
でも、めちゃくちゃじゃないですか。
うん。うん、めちゃくちゃです。
もうその時点でもう、その内閣終わって、やめて。
顔潰さないためって、うん、どういうことですか、う
ん、まあ、これはだと思うよと。まあ、安倍さんがそう言ったっていうわけじゃないですけどね。
うんうんうんうん、
まあ、でも、そうだというふうに僕は聞いたみたいなことをね。いいかとしても、そんな、こんな政治、変えなきません。
うん。
もう、だって国会議員だって、その幹部以外みんな変えなあかんと思ってるんだから言ってみたら。ということでね、今日はね、この曲をお届けしましょう。世界を変えるために、日本を変えるために、エリック・クランプトンで、Change the World。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。
あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
エリック・クラプトンでチェンジ・ザ・ワールドをお届けしました、
うん、この曲自身はね、むしろどっちかっていうと男性と女性の男女の話でね、
はい、
僕が君のために世界を変えてあげるよ、うん、まあ、そういう話、こう
ロマンチックな、
うん、ロマンチックな、ね、話。僕この曲大好き で、
うん、
でこれはね、本当今日かけるのにちょうどいいなと思うのはね、日本って今もうめちゃくちゃじゃないですか、
はい、
もうなんか人生で言うと、なんかちょっとグレてる少年みたいなもんでね。
うん、
もうなんか喧嘩ばっかりするし、中華なんちゅうか、もうふざけてるし、真面目に勉強もしひんし、で、人騙したりね。で、もう適当なことばっかりやってる、もう嘘と欺瞞がまかり通るような国じゃないですか。で、まあ、エリック・クラプトンが必ずしもそうだとは言わないけども、若い頃かなりめちゃめちゃだったんですよ、エリック・クラプトンって。
へえ、そうなんですか？
うん。でもね、この曲あたりからね、
はい、
本当にね、素敵なおじいちゃんにこうなっていくっていう、本当にね、秩序のある人になっていくんですよ、エリック・クラプトン自身が。
はい、
だから日本も必要なのはまあ秩序じゃないですか。だからね、そのエリック・クラプトンの人生と今日本に必要なものとか被る曲だなと思ってね、これ紹介したんですけどね。これ96年のリリースです。で、もともとカントリーの曲として作られたものを、先ほども申し上げた、当時グラミー賞の常連だったベビーフェイスが、まあ、ロックミュージシャンを、の、エリック・クラプトンをプロデュースするという、ものすごい話題になったんですよ。
はい、
ベビーフェイスってどっちかというとソウルのシンガーというか、ソウルのプロデューサーですから、こういうロックミュージシャンをね、こうブルースミュージシャンをこうプロデュースするって、すごい面白いなっていうのが話題になったやつなんですけどね。で、これね、エリック・クラプトンって初期はね、若い方あんまご存知ないでしょうけど、ヤードバーズとか、クリームとか、デレク&ドミノスとかってバンドをこう、渡り合って、で、一人でもこう、ずっと音楽出してね、もうほとんどもう神様のように、すごいミュージシャンとして言われててね。で、僕はもう、このエリック・クラプトンのコカインっていう、シッションマイ、シッションマイ、コカインっていうのがあるんですけど、すごい好きなんですけど、この曲に歌われてるようなコカインもやりまくっとるんですよ。もう薬物依存でね。
はい。
もう70年代もめちゃくちゃなんですよ。で、80年代もアルコール依存でもめちゃくちゃなんです
よ。あら。
で、ビートルズのジョージ・ハリスンっていうのがね、まあずっと大親友なんですけど、その奥さんを取ってしまうんですよ。浮気してっていうか、もう何十が取ってしもって、奪い取ってしまうんだけど、はい、また離婚したりとかしてね。で、薬はやるわ、酒はまあ親友の嫁さん取るわ、もう。
すごい人生ですね。
そう、今の日本ぐらい無秩序だったんですよ。
もう波がすごい。
めちゃくちゃ。でね、彼が変わるきっかけになったのが変わってからなのか、まあいろいろあるんですけど、薬物依存から抜けてきたりとかして、4つのね、息子さんがね、転落死してしまうんですよ。それでね、Tears in Heaven とかね、いうすっごい名曲をね、作っていくんですよ。静かな美しい曲をね、ほんとね、彼自身はね、本当に美しい心を持った少年だ、なんですよ。で、美しすぎると世の中腐ってると、この間の尾崎豊じゃないですけど、ちょっとこう荒れていくっていうところが、まああるんだけど、やっぱりね、いろんな経験を経て、で、Wonderful Tonight とかね、そういう本当素敵な曲を、まあ90年になって、できるようになってったんですよ。で、このね、後期クラプトンの、まあ有名な代表曲の一曲がこの Change the World なんですよ。
はい。
これはね、だから男女関係を描いてるんだけど、本当にね、彼自身はね、世界をね、僕なんかがね、勝手に思うのは、本当に世界をもう変えたんですよ。すっごいもうめちゃくちゃな若い、ケイオティックって言いますけど、なんていうか、混沌とした若い時代、今の日本のような混沌としためちゃくちゃな、筋もなんもない、クライテリアもなんにもない、めちゃくちゃな時代から、いろんな悲しみを経てね、で、すごい、高校やと言っていいような、 まあその秩序ある、まあ、人格者にこうなっていくっていうね。まあ僕のイメージですけどね。
はい。
その人生の転換の節目にある曲と言っていいのが、このチェンジ・ザ・ワールドでね、うん。今の日本もね、本当にこれが必要なんですよ。
転換ですね。
そうです。で、コロナ禍がね、本当不幸ですから、まあ、クラプトンもその息子さんの死という悲しみを乗り越えてね、世界を変えていったようにね、日本もこのコロナ禍という悲しみを乗り越えて、ぜひ、チェンジジャパン、日本を変えてもらいたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は6月28日の午前11時30分頃に行っておりました。
うん。ね、改めて繰り返しますけども、今の日本を救うためにはね、困ってる人を助けるっていう制度をしっかり作るっていうのはこれ当たり前なんだけど、
はい。
それと同時にダメになった日本のこの経済の状況を V 字回復させなあかんわけですよ。
そうですね。
で、だんだん成長していく軌道にね、乗せることが必要で、
うん、
今、欧米はそれやってるわけですよ。
うん。
で、ものすごいお金使ったり、減税をしたりとかして、欧米やってるわけで、で、日本は取り立てて減税が必要なんです。ね、もう皆さん忘れてますけども、コロナが来る半年前に日本は19年の10月に消費税を8から10に上げちゃって、それで大打撃を受けてた時に、ところに、まあコロナがやってきて、もっと地獄に落とされてるっていう状況ですから、
はい、
この地獄から這い出るためにはね、この、逆に言うとこの地獄っていうのはコロナプラス消費増税ショックなんですよ。
うんうんうん、
この二つでも地獄に落ちてるんだから、
はい、
コロナに対する対策と同時に増税したのを元に戻す。で、さらに減税をしていく。この二つの対策は特に日本では絶対に必要なんだと。うん、で、それと意外と国会議員の中にも野党のみならず与党においても減税せなあかんという議論があってね。で、党の幹部の中には僕は名前は挙げないけれども、党の土幹部の中にも減税が必要だと分かっている人はいます。口に出せないから出せないけれども。だからね、世界が変わる、日本が変わる、時まで、そこまで来てるんですよ、
うん。
減税っていうのはね、あと一歩でね、来てるんですよ。で、それをね、あと一歩本当に減税するかどうか決めるのはね、日本国民が減税せなあかんと、ほんまに気づくかどうかにかかってるんですよ、
うん。
だからね、このラジオ聞いてる人、ほんまにね、減税せなあかんっていうことをね、改めて主張してもらいたいんですよね。
はい。そしてうん、メッセージがね、はい、来てるんですけども、はい、ご紹介させていただきますね。
はいはい、
富山県のライちゃんからです。
ライちゃん、はい。
もう、財務省に切れましたと懸命に書かれてて、はいはい、財務省の財が、罪という字で財務省と書いて送ってきてくださってるんですが、緊縮財政で、これほどまでに国民は虐げられているのに、全く反省の色すらない政府。それもすべて不埒な財務省の子役人の出世欲のためと、政権中枢の連中のお友達、いわゆる民間議員のビジネスのため、もうさすがに我慢できませんね、と、いただきました、
うん。これね、先ほど田原さんが紹介した言葉の裏はこうなんですよ。どういうことかっていうと、はい、麻生さんの顔を潰さないために、僕は増税したんだと、うん、麻生さん、安倍総理は思っているだろう。
はい。
と、まあ、田原さんはいろんな証言から言ってるわけですけど、
うんうん、
まあ、厳密に言うと、麻生さんの顔というのは実は財務大臣ですから、財務省のことを言ってるんですよ。
うんうん、
財務省の主張と国民生活、国民の生命と財産を比べると、財務省の主張を取ったということを、
うん、
まあ、言ってるわけなんですよ。
はい、
それに対して、まあ、このリスナーの方は、 まあ、切れてるわけですよね、うん。どんだけ罪深いねんと。
うんうんうん、もっとね、うん、減税すべきという意見がね、そうそう広がっていきた、いってほしいですよね。そして、表現者クライテリオンの最新号ですが、絶賛発売中です。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。オフィシャルホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。